キシエンプレゼンツストゥディオスモーキ
ースタジオスモーキー MC のマルコです。
カルロスです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今回のゲストはですね、カンジュさん来ていただきまして、
はい、
まあ、何を話したかというと、海外の女性との付き合いの中で得たカルチャーギャップについてね。
さすが世界をまた行ける、
また行かけてね、はい、まあ、カンジュさんといえば中南米ですけど、うん、まあ、あなたもね、出身地が
出身地は、
はい、はい、まあ中南米対アジアみたいなね、そんな話になりましたけど、まあいろいろね、やっぱり皆さん経験されてるんで、非常に興味深い話ができたかなというふうに思ってまして、まあやっぱり日本人は特別なんだなというか、特殊なんだなというね、
まあ島国ですね、
多めにそういう結論で出たんですけど、まあまあそれはそれとしてね、まあ、いろんな皆さん経験されてるんで、まあ、なんか参考になればね、いいかなというふうに思います。で、番組のお問い合わせは、スタジオスモーキーアットマーク gmail.com まで。お願いいたします。あとですね、スモーキーではいろんなコンテンツありますんで、Google でスタジオスモーキーという形で検索していただければ、いろんなコンテンツがヒットしますので、はい、ぜひ
Twitter、Facebook で見てください、はい、
チェックしてみてください、はい、よろしくお願いいたします。はい、カルロスです。
はい、マルコです。
コン北川です。
本日のゲスト、
カンジュンです。
どうもどうも、こんにちは。ご無沙汰です。
はい、ご無沙汰です。
お元気そうで、
はい、
ちょっと今回、カンジュンさんの、
はいはい、
まあ、提案というか、
はい、
持ち込み企画というか、
まあ、毎回ろくな持ち込み企画じゃないですけど、ね、いやいやいや、
どうしてもこの話題を話したいということでちょっと集まってきたんですけど、
はいはいはいはい、
今日の何ですか、リクエスト何でしたっけ。
今日はカルロスさんが前回中国の女性とのカルチャーギャップについて話してたので、
あの例の深センの集まり、
はいはいはい、なので南米とか、はい、そういうところの
僕が受けた
あのカルチャーショック的なことを、
ですか、
もっとワールドワイドに、
うん、もっとワールドワイド
海外女性とのやり取りを経てですね、そのカルチャーギャップをもっと語ろうと、
語ろうと、
そういうことでよろしいですか。
はいはい、
さすがですね。
まあ、カンジュさん南米ね、
はい、
結構詳しいわけで、
もうしばらく行ってないんですけど、でちょっとフェイスブックとかでつながってる人がいるので、
本当に、
はいはいはい、ザクッと南米ってことで、
はいはいはい、
お願いします。クリアの特定する
ために、まあ南米ではね、はいはい、スモーキーの南米担当でもこれますから、
はい、まあそうですね、
生まれ南米ですから、
生まれ南米ですから、
はいはいはい、
隠れ南米
ね、うん、で、コンちゃんといえばね、アジアの鬼っていうこと
で、そうですね、
はい、特に台湾あ
たり、台湾系、
はい、まあ、南米対アジアっていう感じですかね、今回は。
そうです
ね。いや、そのね、南米の女性っていうと、うん、まあ、僕、全くその、全然存じ上げてないんですけどね、うんうん、まあ、情熱的な、すごく感じがしてるんですけど、うん、ただ、それ以上のそれ以外のないイメージじゃないんですよ、
うんうん、
要するに深く付き合ったことがないので、
はいはいはい、
要するにもう、明るいっていうだけしかなくて、うん、あとはまあ、非常にエロいという意味です。
確かにそれも当たって、
当たってます、
当たってます、はいはい、間違いなく当たって、
間違いなく当た
って、なるほど。ただ深く付き合うと、はい、やっぱ喜怒哀楽がとってもすごいんですよ、
激しいですか。
激しい。多分皆さんが見て南米の女性って、一番上の部分を見てると思うんです
よ。ははは、
この下がった部分、どうしようもない出せない部分、
どういう
理解に苦しむ部分、
非常に何ですか、自堕落なんですか。
自堕落
マジっすか
な部分が多々
あると。
まあ、これはほら南米って、はい、行ってももちろん富裕層は、うんうん、もちろん違うと思うんですけど、うんうん、まあ、一般よりちょっと下のぐらいの、
いわゆる庶民レベル、
庶民レベル、
はいはいはいはい、
一般的な庶民レベル、
はい、
の話になるんで、
なるほど。
とりあえず日本に来れてる、うんうん、今いる人たちは、
うんうん、
結局まあ中より上ぐらいだと思うんで、
はいはい、
それちょっと下ぐらいの、
はい、
もうちょっと話せたらなと。
なるほどですね。で、まあ、最初じゃあ勘定さんその、まあ、某中南米の某国で、
はいは
い、
はい、
まあ、いろんな女性とお付き合いされて、
はいはいはい、まあいろいろ付き合ってますよね。
いやいやいやいやいやいやいやいやまあ刺さるとね。で、どうですか、一番最初に戸惑ったことって何でした。
一番最初に戸惑ったこと、
カルチャーギャップという意味で、ま、一番理解できなかったことですね、最初。
ですね、まずちょっと太め、
太め
ぽっちゃり以上の うん、まあ、ちょっとドラム缶に近いような女性でも、あの水着着てたりとか、水着着て、
要するに、
あ、まあ、
日本基準で言うと、うん、ぶっちゃけデブでも、
デブでも
超ビキニ着ちゃうみたいな感じ、
はい、それで、私綺麗でしょみたいな的な、あれで、仲良くなったら、写真とかくれるんですよ、
はいはいはい、
これ抜いていいからとか。抜けないしみたいな。
そんな私で抜け
て、私で抜いていいからみたいな、上から目線で。
マジっすか。
はい、ちょっとすごい理解に苦しんで。
マジっすか。
マジです、マジです。
すごい。それはそこに至るまでに何の関係もなくて、
いや、ある程度仲良くはしてます、
はい、でもやってはないですね。
まあ、やってはいますけど、
うん、やってはいるんです、
やってはいるんですけど、僕が例えば日本に帰りますと、
はいはい、
じゃあ写真もらって、これで抜いていいからって
言って、なんか寂しくなったら私のこれ見て抜いてちょうだい、
はいはい、
あ、面白いじゃないですか。
で、あの日本行ったらインターネットもあるし、
は
い、もう1年ビデオもあるからなみたいな。
でも私より抜ける女はいないでしょみたいな。
そうです、そうです、どの女性
も大体そういうテイストですか、
うん、
自信過剰なんですね。
自信、はい、過剰な方がすごい多くて、
南米の男性がその女性を扱うときにそういう感じでお姫様扱いというか、すっごい褒め言葉ってやっぱり言うからってことなんですかね。
それも、それが一番大きいと思います。あの何でもかんでもしてくれるみたいな、あのデートするときは車のドア開けてあげたりとか、ちょっと過剰に演説してあげたりとか、花を送ったりとか、
サービス過剰なんですか、
うんうん、
そうすると何ですか、その自信がない南米の女性ってあんまりいないってことですか、
僕が知るかぎりないですね。
いや、あ、そう、すごい、いや、ほら日本人の女性だと、うんうん、こう奥ゆかしいとか、うん、要するにその自信がないみたいな、うん、ね、すんげえ可愛いんだけども、うん、なんかそうやってこうちょっと閉じこもっちゃってる女性結構いるじゃないですか、
うんうん、
一切なさそうですね。
奥ゆかしいっていう
文化がない、ね、
文化がない、
あ、
もう見な見せる、
とにかく見せちゃう、
とにかくあの夏になったら水着を着て、
あ、デブだろうが何
だろう、デブだろうが何だろうが、
貧乳だろうが何
だろうが、貧乳だろうが何だろうが、
は
あ、私綺麗でしょ的な、
なるほどね、
当たり前のように、
それやっぱ教育のあれにもやっぱよるんですかね、
うん、だからあの、うん、まあ、男性がまず過剰に褒めるっていうことと、
うん、
あとは、うん、やっぱり自分で自分を肯定しないと生きていけないのかな、この人たち
なんて。
まあでも確かにそうですよね、南米の女の子ってその太ったブス同士がお互い褒め合って喜んでるっていうと結局あるじゃないですか、
そういうのあるの、
うん、だから、あ、今日の洋服かわいいねとか、
あ、
お互い褒め合って、
そう
です っていうのがあります、
ね、ディスるってことはないんだ、
ディスる、
ああ、
いやいや、もう褒めまくる、
褒めまくる、とにかく褒めるんだよ、
うんうん、
ああ、
うん、
そう、例えばね、あんたならその
はい、
ね、あの幼き頃、南米で育ってるみたいな、うん、ある意味、その幼い子供たちに対する、うん、その南米の教育の方法というか、
う
ん、どうなんですか、学校でどういう教育をしてるの、例えば日本だとルールを守りなさいだの、
うんうんうん、
時間守りなさいだの、うんうん、こう型にはめようはめようとして、うんうん、なんか面倒くせえじゃないですか、すげえ、
でもいわゆる現地の学校に行ったわけではなかったので、
あ、もちろんもちろん、
うん
うん、
どうだろうね、そういってやっぱり、うん、今思うと、
うん、
でそもそもでもその日本の教育と、
うんうんうん、
まあ、海外というか、まあ、西洋になるのか分からないですけど、うんうん、教育って、まあ、根本的に違
うんですね、
で要は日本の場合はあのルールは守っているっていうところで、当然の海外っていうか、まあ、西洋の場合だと個性が重
いっていうところがある、まあ、真反対ですね、うん、基本的に、
で例えばほら日本だと、
うん、
ちょっと意見を言うなら、
うん、
黙れと、うるさいと、
そう、ね、
教室先生が喋ってるんだから、
うんうん、
生徒は黙れと、
うんうん、
だから逆にあのまあアメリカも南米もそうだと思いますけど、
うん、
あのそういった場合生徒がなんか話すと、うん、みんなが聞いてあげるっていう、やっぱ聞く姿勢っていうのがあるんでしょうね、
なるほどね、
で、あとはまあとりあえず女の子があったら、うんうん、まあイタリアもそうかもしれないですけど、とりあえず今日も綺麗だねみたいな話から始まるじゃないですか、う
ん
う
ん、そこからまた始まるんだ、
そう、今日も綺麗だねと、どんなブスに対してそんなこと言ってんだよみたいな、
なるほどね、
ほら、例えば 僕、うん、沖縄でキャバクラ行ったじゃないですか、
はいはいはい、
あの綺麗じゃないのにも
褒めてましたね、
はい、あのちょ、うん、綺麗だねって、うん、褒めてましたね、そしたらあっちは分かるじゃないですか、うんうんうん、もう変な冗談言ってみたいな、うん、こういうのが一切なく全部 100% 受け取るんですよ、うん、
あー、肯定しちゃうんですよ、
はいはい、それででしょ、今日の服はどこどこで買ったのとか、
うんうん、あー、
この前買ったばかりなのとか、
私が一番似合うでしょうぐらい、
はいはいはいはい、
なるほどね、うん、いや、こんちゃんね、
はい、
台湾の男性って、はい、すげえ優しいじゃないですか。
そうですね。
ね、で台湾の男性もすごく女性に対してサービス過剰ですね。はいはい、なんかこれで教えてもらったのは、はい、要するに下手したら10分ごとになんか LINE のメッセージを送るとか、
あ
ー、
いや
ストーカーだ。
うん、なんかだただ、南米の話と聞いてちょっと違うかなっ
ていうのは。どこが違いますか。台湾の男性の優しさと南米の男性の優しさ。
日本人に比べたらもちろんその優しい、うん、優しいなというか、もう女の子に対して過保護だなと。
超スピードですね、
うん。思うんですけど。そのルックスに対して可愛いとかっていうのはやっぱりあんまり言われると台湾の女性は割とこう照れちゃう子
だ
から、あんまりそこのところはすごく、まあね、あの2人の時は言ってるのかもしれないですけど、
台湾の女性は別にブスだもん。
そう、全体が
全体が違う、ブスが多いもん台湾
人。そうそうそうそう、まあいいですよ、メガネっ子とかね、ぽっちゃり系がいるから、まあただまあ優しくはしてるんですけど、それでそのルックスを褒めるっていうのはあんまないのかな。
あんまないんだ。
うん、だ女の子もどっちかっていうと、うん、そういう、まあ、自信あるって言っても、そのルックスの自信っていう
よりも内
面的なものだと思いますね。
優しくされて当たり前みたいな感じの、いわゆるそういう女の子は頼りに多いと。
多いと思います。うん、これ中国も多分
近い、うん、似てるかもしれないですね。
日本人はもうモテないじゃないですか。
いや、だから、うん、あの例えばよく言うのは、台湾人女性と日本人男性うまくいかないというね、
はい、
で逆はうまくいく、うん、要するに台湾人男性と日本人女性うまくいく、うん、要するに台湾人男性は優しいわけじゃないです、うん、で日本人女性って優しくされてないので、うん、それで感動しちゃってうまくいく、うん、だから逆は絶対ダメだ、うん、これよく言うじゃない
ですか。そうですね、
で日本人はどっちかというと男性、日本人男性はもしアジアの女性だと韓国人の女性とうまくいくとかね、うん、
ああなるほど、
うん、だって相当耐えてますからね。
そうそうそうそう。
そうだね。
少しプレッシャーが緩く
なる。プレッシャーが緩くなる。あ、殴られないだけマシ。やっぱり冗談ですけどね。そうそうそう。
分かる分かる。
そうなんですよ。まあでもまあそういうのは場合差はね、うん、ありますよね。うん、
まあ、そのブログがいたところで、うん、要は現地の女の子と結婚している、
はい、
まあ日本人です
かね、はいはい。日本人と南米人。
日本人と南米人、うん、まあ南米人が女の子
で、ね、はい、
でまあ2人仲は当然いいんだけど、
うん、
でもやっぱその女の子はさすが日本人と結婚するだけあって、うん、確かに控えめで、
うん、
そんな私が私がっていう感じじゃなくて、
要するに日本人的な女性なんですね。そうそうそう、
まあだからまあ気があったんでしょうね、
うんうんうんうん、
そういうこと言うんだと。
そういうことね、関樹さんは絶対相手に歩み寄らないじゃないですか。
歩み寄らない
んですね。絶対そうですね。で、どうやってうまくやっていったんですか。
南米の女性と。もう、ほぼ喧嘩。要はだから、
バトル。
仲良くなって、はい、ナンパみたいなことをして。はい、
ナンパしちゃうんだ。
一緒に、じゃあ今度飯食いに行きましょう
か、はいはいはい、
って言って、言われた言葉が、
はい、
私、あなたのこと変態と思ったと。ずっと私の胸ばっかり見てたでしょ。見てないしみたいな。
南米でもそれダメなんですか。
いや、そうではない、ダメ、はい、まあまあダメでしょうね。
見ちゃダメなんだ。
それで、まあ、そういうふうに自信過剰で、いや見てないけどというふうになって、
はい、
まずそこでバトったりとかもあるし、
はいはいはい、なるほどなるほど、
うん、あとそうです、その女の子が友達呼んでいいかと言って、
はいはい、
じゃ あの3人で飯食うじゃないですか。でこの子が帰ると、
うん、
酒も飲んで、
うんうん、
で私が全部立て替えとくからって見栄を張るんです。
あ、
うん、それ帰った後に、はい、じゃあお会計しようかって、
はいはい、
私1000円日本円で1000円しかないと。
おすごい。あ、頑張ってい
けんか。そうそう
そ
う。そう、そういうことも
やるやる、あるあるこれ。あ、本当。
なぜここで見え張ったのかなって、
うんうんうん、
この女の、もう一人の女の人にあのちょっとでも出させてもらったら、
はい、
僕評価上がったのに私が払っとくからって言って返して、で自分はないみたいな、
そういう余計な見えを張るところあるんですか、南米の。
なんかね、かっこつけるよね、
うん、女の子も、
うん、男もどうですか。
男はでも基本的にでも来てもらったら全部出すよね、
うん、まあまあそうだよね、
あとはあの なんていうんですか、あのまあその二人っきりになった時に一人帰った時に言ってたんですけど、うんうんうん、もう中の下の生活してるんですけど、
はい、
お手伝いさん雇いたいとかそういう夢のようなことを言うんですよ。
夢をこざくってやつ、
ね、夢を、はいはいはい、はお手伝いさんを雇おうと思ってると。
本当ですか。
でもお前何を考えてるかと、日本でもそんな方ほとんどないぞというふうに説教するんですよ。そしてまたそこで、え、私は小さい頃お家にお手伝いさんがいたというふうに畳みかけてくる。
なるほど、
ね、気が強いのか知らないですけど、でも
それは嘘か本当かわからない。
それは嘘か本当かわからない。
そうですね、うん、なるほど。その南米の女性ってそのマテリアル的にはどうなんですか。要するにそのなんか買って買ってみたいな、男にねだるとかたかるとかそういうのはないんですか。
そういうのはあるんですけど、はい、あの iPhone であったりとか、うん、そういう高いものは僕はねだられたことはないです
ね。ごめんなさい、ねだられました。
だからそれを言ってるんですけど、そこは高いものではなく、はい、あの例えばよく道とかで、
うん、
まあバラとか売ってるので、うん、そういうのをこれ買ってとかっていうのは
買いもんじゃないです
か。はい、はい、いいよと。
なるほどね。そこ行くとやっぱアジア人の女性よりも、うん、要するにアジア人の女性ってほら自分にいくらお金使ってくれたらで、ね、うん、自分の価値を測るみたいなこともありますでしょ、うん、南米の女性そういうことはあんまりないという
か。あんまりないですね、そこまでは。
なるほど、そこまでズーズーしかないんだ、
うん、あの飲食とかに関してはすごい貪欲なんですよ、
う
ん、
ああなるほど。
だから太って当たり前だなっていうような
食生活。太るってことはいいものを食ってる証拠だから、
まあ、いいものがいうことは別で、はい、お酒も全部インカコーラで割るし、
あ、本当に
スピリタスとか、
はいはいはい、はい、うん、超甘いじゃない
ですか。超甘いですだから。
インカコーラね。
インカコーラ何でもあれで。
確かに、
ね。本当割って飲むんで。
へえ、うん。まあそうです。
この辺ってインカコーラのライトがあってびっくりしたけど。
うん、ライトもある。
ライトもある。
なるほどね。
まあそういうものしか。
あまりお茶とか、うん、そういうの飲んでるの見たことない。
だってなんか南米人のなんかマテ茶っていうほら。
あ、ありますね。
あるじゃないですか、はい、健康茶的な、うんうんうん、あれは全く飲まない。
飲むと思うんですけど、はい、僕はもうインカコーラ
水のようにインカコーラ、
水のようにインカコーラ、
それは太るな、
うん、
まあ、やっぱ水が飲めないから飲んじゃう、
ね、あ、そっか、うん、そっかそっか、水が飲めないもん、うん、そうだよね、それはあるよな、うん、なるほど。
多分インカコーラが安いっていうのも理由の一つだと思うんですけど、
水と同じぐらいですかね。
水より安いんじゃないですか。
水より安いですか、うん、あ、なるほど。あのちなみに、うん、その南米の女性というともう一つイメージがあるのは情熱的な部分ね、
うんうん、
僕の勝手に見えるですよ、うん、非常になんかジェラシーが強いんじゃないのかなというイメージがあるんですけども、
ジェラシー強いですね。
やっぱり相当厳しいものがあります、
うん、相当縛られますね。
あ、本当
に窮屈なぐらいに真ん中で首を絞められてるような。
一番縛られたくないタイプなんですかそれどうやって回避してたんですか。そういう
時はもう、はい、日本に帰るとか、
あ、
帰らないといけなくなったとか、
物理が距離を取るとか、はいはい、一番いいやり方ですね。
なるほどなるほど。っていうふうなバランス取ってたんですけど、
でもね、中南米って、うん、とは言ってもやっぱり美女の宝庫じゃないですか、たと、うんうん、えね、1週間とか10日の滞在であったとしても、うん、まあ次から次へとほらね、綺麗な女性と会うでしょ、うん、で、会ったらあなた我慢できないですよね。
でも、あの、なんていうんですか、仲良くなると、ええ、やっぱ苦しいですね。
あー、そうですか。
息が詰まる。
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 あ、距離感がやっぱり近くなるんですね、どんどん。
一気に詰めてきますね。
あ、
日本人とかの女性と全然違って、あの、じゃあ初めのデートで、うんうん、あのお食事しました、はいはい、あ、私出そうかって、うんうん、セフ出すそぶりするじゃないですか、うんうん、そこがまだお約束じゃないですか、うんうん、そういうのもなく、はい、外のトイレ行ったりとか、
うん、あ、払っとけよ
みたいな。別に安いからそういうのはいいんですけど、うんうんうん、本当に一気に距離を詰める。
なるほど、
ね、その3日目ぐらいに、夜中迎えに来てとか、
あ、
寝てるんだけどって言ったこと言ったら、私ここあなた知らないと思うけど、とっても危ない場所だよと、私がレイプされてもいいの、私が殺されてもいいのって、
そんなこと言うの、
今すいません、うっせえなと思って今から行くよって
鼻からそこ言うなよって話
じゃあなぜお前は夜中にこういうとこにいるのかって
説教してるんですけど、
まあ酔っ払ってるんで大概、うん、迎えに行って、
うん、もうあなたは私の男なんだから、うん、私のこと心配な、うん、心配じゃないわけがないぐらいの感じ
くる。そうですそうです、私が強姦されてもいいの、殺されてもいいの、
すごいな。でも、本当にありえるもんね、でもそれよって、うん、
結構だから使えるものは使えるみたいな
ところが、そうですそうですそう
です
。
で、あと自分はまあ全然浮気とかバンバンするけど、
うん、
だと要は付き合ってる相手が遊んでると異常に怒るっていう、うん、
あの南米の女性浮気症なんですか。
浮気症でしょ。
浮気症です
本当、
はい、
ということはそんだけ真男がいるっていうことですよね。だってフィリピンの女性そうじゃないですか、うん、割と
そうなんですか。
いやいや、そうらしいですよ。
あ、でも数が合わないですからね。
数が合わない、そうなんですよ。だって浮気する女がいっぱいいるってことは、うん、そこに行く男がいっぱいいるってわけだから、うん、で男が一人の女に縛られてるっていうわけでしょ、うん、ってことはやっぱり一人の男が、まあ、男がいっぱい女の子行かないと、うん、その浮気はいないわけですから、うん、そっか、なるほど、厳しいですね、なかなか。そこって台湾の女性というのは浮気症ではないですよね。どうなん
ですか、イメージは浮気症ではないですよ、ね、知ってる限りは割と、まあ、男も女もそんなに浮気はいない
ですよね。なんか割とすごいお互い縛り合ってるようなイメージが
ありますね。
ね、強いんですけど、真面目すぎちゃって一気になるんじゃないのっていうぐらい、うんうん、
これからもしかしたら変わっていくのかもしれないですけど、うん、
なるほどね、
なんかそう、なんですか、あの低層観念とかもやっぱりちょっと日本人の感覚よりは、うんうん、あの低層観念が厳しいっていうんですか、
厳しい、あの要するになんか10年ぐらい前とか15年ぐらい前の日本人の低層観念がまた台湾になんか行き着いてるような
感じだと思いますけど、ね、高校生のカップルとかでも、うん、まあ、道歩いててすっごい体寄せ合って、うん、もう中線ばかりに歩いてるのに、
う
んうん、セクサしてない
とか、そう、あります
よね。そこ止まんないじゃないですか、普通そこまで行ったらもうしちゃうでしょと思うんですけど、そう結構止まって
たも同然だよぐらい
で、
そうそうそう、
まあ死んだんですけど
ね。
ただあのセックスに関して言えば、はい、あの南米の女性は僕とてもいいと思いますよ。
ああ、そうですか、はい、僕経験がないので
ぜひぜひもう経験したいと思いますよ。
じゃあどんな気か分かります。
はい、
そのセックスから始まる恋ってあるんですか。
はいはい、
もしかしたら多いですか。
もう大体お酒入ってたら、はい、もう仲良くなって、はい、まあ、僕日本人たちでちょっとお金あると勘違いされて、はいはい、まあ、それでセックスから始
まる。ああ、なるほどね。
やっぱとっても情熱的だと思います、セックスが。
あの全世界の女性の中でやっぱ中南米の女性が一番、うん、
一番だと思いますよ。
あ、本当に、
うん、あのやっぱ、あのやっぱみんな飲んで踊ってや
って
る
ので、
よく腰振りますね。
おお、あのサルサのこの、
そうですそうですそうですそうです、そうです、
やばいっすね、本当に。
はいはいはいはい、
そこら辺はちょっと一回体感したとダメですね。
ちょっと夢膨らみますよね。
いや超ね、いろんなもん膨らんじゃう。
今違う、膨ら
み。ただ先ほどこのなんていうんですかね、貧しいからかわからないんですけど、やっぱ刹那的な快楽を追う人がとっても多いんです。
なるほどなるほど。
例えば1日給料を得たら、はい、もう溢れんばかりに買い物したりとか、そういうところも僕理解に苦しむし、
後先考えない、
後先考えずに、なぜこんなに買い物するのかと、あの分けて買えばいいと、で腐らすか、腐らすじゃないですか。いや私は腐らさないと、全部料理を作ると、それで食べて食べてってなるから結局また太っちゃう。
そっか、ほら昔ほら中南米でインフレが激しかったから、うん、お金があってもすぐ価値なくなっちゃうからっていう、うん、あれがあったの
かもしれない、ね、そうかもしれませんね。
ね、それがあるかもな、うん、そっか。いや、そのさっきのね、うん、その中南米の女性の情熱的なね、うん、あ、中国人の足ピン女性に聞かせてやりたいですね。中国の女性って足ピン体制っていうのが結構好きで、うん、要するにあの完全に言ったらベッドに自分がこう気をつけの体制でこう寝転がる、うん、わけです。足閉じちゃうんですよ、うんうん、でそのままそのされるのを好む人が結構多いというのを前にそのヨンさんから聞かされて、
この状態どうやってやるんですか。え、足ピンの状態
で、そう、足ピンでやるんですって、うん、で僕それヨンさんに聞かされたんですよ、うん、で足ピンなんかできねえなって僕同じことを考えたんですよ、うんうんうん、ところがそのこの間上海行った時に実際対戦した女性が、うん、まさにその足ピンで動けないですよね、こっち、うんうんうん、相手はもうジーザスクリストみたいな感じ、うんうん、こんな感じですよ、
うん、
でもそれがなんか超いいみたいで、うんうんうん、だからもうラテンの女性とは真反対ですよ、ね、うんうん、腰動かさないしね、大体
あれ、もうあと僕がもうドン引きするぐらい、
はあ、うん、マジですか、
本当にドン引きするぐらい、あの
ロデオマシンじゃないですか、
はい、あのなんていうんですか、一番びっくりしたのが、はい、あのこれもう完全アウトなんですけど、
はい、アウト、は
い、あのバックでついてほしいと、はあ、私コカイン吸ってるからと、
うわあ
これもドン引きしてしまったよ、
ああはいはいはいはい、
分かる、やっぱあっちは科学の力が入ってて追いつかないんです、こっちが、
あ、
で こっちが果てても2度3度ってやってるので、はいはい、そういう意味でセックスで疲れたりとか。
なるほどね、うん、いやそうなると、うん、男の方もやっぱり科学の力欲しくならないんですか。
いやもう疲れて僕もそういうのも一切体で合わない。
はいはいはいはい、はい、あいや一般論としてですよ。
一般論として
要するに中南米の男性が、うん、要するにまあいろんなその科学の力ありますでしょ、うん、そういったものを用いるのが一般的なのかどうかっ
ていうことです、うん、男の人はちょっとわからないんですけど、
は
い
は
い、
女の人は一般的
やる人ちょくちょく見たことあります
ね。
あの要はあの買ったりとかだったらそういうのを見せないと思うんですけど、うん
はいはいはい、
プライベートでこういうふうになったらあのちょっと好きながら吸うからというふうなのでもちょっとドン引き、
ね、
こっちは、うん、
それぐらいドン引き、
はいはい、切な的な快楽を求めることに
というと切な的というとやっぱり考えられるもう一つね、やっぱりこう生が好きだとか、
はいはいはいはい、
あ、そうなんだ。
だけどほら怖いじゃないですか。
はい、
生ですが、
はい、
なのであのしっかり
つけるもつけて、
ヘルメットはつけて、
はいはいはいはい、
あの走行しますけど。
いやでもほらそれをこう許さない女性っているじゃないですか。
いますいますいます。
は
い
はい、ね、で結構そういう目に遭いますでしょ。
はいはい、
で要するにもう気がついたら挿入されたとか、
はいはいはい、
とかあるじゃないですか。
はいはい、
その辺はどうやってい
けるか。いやもうここら辺はもう文化だからの一点張りで。
そっか、日本人としては文化だから装着しないと日本人はできないんだよ。あ、それちょっと使わしまっていいですか。
文化だからの一点張りで。
あ、そっか、なるほどね。
でも本当にもう科学の力使ってたらもうついていけなくて、
あ、
2度3度と求めて、
そうなりますよね。
もう気がついたら1時間半ぐらい経ってたりとか。
あ、マジですか。
マジです、マジです。
それすごいですね。
本当にもうきついんですよ。
きついですね。
だから男の人はもうほら一回出してしまえば、
うん、しばらく
ちょっともういいかなと思うんですけど、うん、それでもあの
許さない
蛇のように絡みついてきて、
おー、
うん、もうきついですね。
いや、よく言うじゃないですか、うん、そのブラジル人とか、まあ、あの中南米のね、
うん、
要するに中南米の女性と結婚しちゃうと、うん、1日3回が義務だとか言われるとか、
うん、
これやっぱりこういう意味ですかね。
こういう意味じゃないですか、
ね、朝昼晩ってやつ
ですね。朝昼晩っても聞くんですけど、はい、要は何度も求められるっていうのは、
はい、
やっぱドラッグしてるから、
はい、ああ、そっかそっかそっか
じゃないですか、
ね、はいはいはいはい、
すごい深いですね。
はいはいはい、
深いな、深い、深いな、
だからやっぱ獣のようになるし、
ああそう
です、さすがにもうドン引くし、はい、AV 以上に獣だし、
マジですか、
マジです、マジです、方向っていうんですか。
そう考えると中南米の AV ってどんな感じなんですかね。
え、AV はちょっと見たことないんですけど、はい、
だって普通ね、ああいう、まあ、AV とかああいう映画の方が、あのものの方がですよ、うん、実際よりはデフォルメしてやってるわけだから、
いや、あっちらへんのはおそらくあの芸術みたいな、
え、
芸術まではちょっと言い過ぎですけど、
要するに
あの
日常がそういう激しいんで、うん、ああいうものは結構アートとしてっていう意味ですか。
もうちょっとアート入ってるみたいな。もちろんだからあの今でこそほら日本人の AV 女優地位上がってると思うんですけど、もうあの当時で言えば全然もう上だし、どちらかといえばもう女優に近いみたいな。
ああ、そういう意味で見られるんですか。
はあ、
でも実際の方がもうドロドロしてて、
マジっすか。それもカルチャーギャップだな。
とってもきついですよ。一回やるんであればもう全然 OK なんですけど、
レンチャンでこれだって厳しいもありますね。
そう、切な的な快楽求めるのが僕はちょっと理解できなかった。
うん、
いろいろな意味で、買い物もそうですけど、
うん、うん、多分明日のどうなるか分かんないっていうなんか文化があるんでしょうね。
先ほどの話の続きなんですけど、
うんうんうん、
の僕はお金払ったじゃないですか、
はい、
そしたらもう帰れない帰れないと、
うん、
わがまま言うんですよ、
うんうんうん、
それもうたまたま娘が通りかかってきて、
はあ、
裸足で自転車を押して、
はあはあ、
で、ちょっと悪いけどお前のお母さん連れて行ってくれないかと。
あ、その子はお母さんだった。
お母さんだったんですよ、
はいはいはい
は
い、
若くしてるんで。そしたらあの裸足の娘が、はあ、あのお母さんの手を、酔っ払ったお母さんの手を引っ張っていくっていう、なんていうんですか、この
もうなんか切ないですね。
切ないですね。
それ切ないな。
三丁目の夕日なんて日じゃないぐらい
でしょ。だってその女の子裸足なわけでしょ、
はい、女の子は裸足で
靴買えないぐらい
真っ白
です
よ
ね、
はいはいはい、
で
お母さんはほら酒飲んで酔っ払ってぐだまいて、他では見え張って、
は
いはい、お手伝い欲しいとか、
はいはい、
そういうこと言ってるのに、
娘に靴も買ってや
らず、靴は買ってやらずに お母さんどうしようもないねって手を引っ張ってちょっと胸が締め付けられるような、
それ、そう、それは多分中南米の日常なんでしょうね、はい、まあ今はちょっと分かんないですけど、多分ちょっとずいぶん前の話ですね、
ずいぶん前の話ですけど、はいはいはい、だからその時思ったのが、あ、この人たちは松田まで幸せになれないだろうな
って、ループしちゃうわけだ、
その連鎖をどっかで止めないといけないと思うんですよ、いや
多分その、うん、患者さんが相手して女性の娘がほら靴履いてない、うん、酔っ払うとお母さんの手引っ張っていく、多分子供と嫌だったと思うんですよね、うん、でも多分その後15年後同じこと
を、同じことしてるな、
多分やってますよね、そういうの
もね、思いました、
うん、そうかでしょうね、
でも去年あなたペルーに行ったでしょ、うん、里帰りしたじゃないですか、ずいぶん変わったと思う、うん、その辺はどうですか、
結構やっぱ変わったんじゃないか、
変わった、
もっとやっぱり北米化してるっていうかね、
あ、本当に、う
ん、あの思ったよりそういうとこがなくて、うんうんうん、びっくりしたっていうか、 あれみたいな、こんな綺麗になっちゃったんだみたいな、
あ、そうなんだ、
で、まあ逆につまんなかった
っ、あ、逆につまんなかったの、ペルーもほらちょっと経済が厳しかった時もあったじゃないですか、で、まああんまりイメージがないんだよね、いいイメージが実は、うんうん、あの、まあ、ブラジルはともかくとして、アルゼンチンデフォルトを起こしちゃう、うん、あ、起こしないか、
まあでも南米はね、インフレもすごかった
し、そうなんだよね、
で、そもそもほらもうやっぱりそうです、ちっちゃい頃からね、うんうん、あの日生で減っちゃうから、うん、もうボンボンボンボン作っちゃって、
う
ん、
あ、そう、
あ、
そう、
あと宗教的にほらカトリックだったから、ヒンディーしちゃいけないとかいろいろあって、う
ん、あ、その辺がなんかやっぱりフィリピン人に通じるものがあるよね、うん、フィリピンもやっぱりそういう、うん、あの、否認しちゃいけないみたいなのがあるじゃないですか、うん、だから子供バンバンできちゃって、
バンバン
で、そう
で、だから若くして産んでしまうから、そうそうそう、若くして体型もずれて、
そうなんですよ、ね、
みんな太っちゃって、
そうなんですよね、あの、じゃあ中南米もやっぱりあれですか、シングルマザーやたら多いですか、
シングルマザーとても多いですよ、
ああ、やっぱそうなんだ、
そうか、快楽に走って子供できちゃって、うん、まあやっぱり未婚の母でやったり、うん、まあ結婚してもすぐ離婚したりとか、
いや、要するにそれって、うん、その逆に言えば、うん、やっぱり中南米の男性をだらしないっていうことですよね、
まあだらしない
ね、うん、まあ、僕はほら、ちなみにも知らないんで、うん、あくまで僕頭の中にあるのはフィリピン人のことの頭にあった話なんですけど、うん、フィリピン人も結構シングルマザーが多いじゃないですか、うん、もう20代後半の大体子供いるんですよね、うん、で大体シングルマザーで、うん、で旦那さんは どこにいるのって言ったら、もうどっかいないとか、うん、別れちゃった、うん、で大体そのフィリピン人の男性も、もうレイジーですよ、うん、怠け者は、うん、
楽ですね、フィリピン人
なんて、だってみんな、みんなやり逃げだもん、あんなのできたって聞いた瞬間にバーッと逃げちゃう、でそれは結構仲良くなったフィリピン人の女の子ほとんどがそういうこと言いますからね、もうフィリピン人の男だけはもう嫌だ、絶対嫌だ、この子ができたって聞いた瞬間にもう逃げちゃった、でもなんか南米の、中南米の男性もなんか
とりあえず、はい、なんていうんですかね、あの、情熱的な面があって、うんうん、いや、おめでとう的なことはするんですけど、結局生まれたら別れるとか、離婚が早い、
あ、早い、うん、離婚率かなり高いです、ね、
多分その時は男性も嬉しいと思ってると思うんです
よ、あ、できた時は、
できた時
は、はいはいはい、
めでたいなと、
ただどんどんどんどんお腹が大きくなってくるに
従って他
に行っちゃったりとか、やばくねみたいな、うわー
とか、
うん、そういうのがあるんだ、うん、そっか、なるほどな、うん、ちなみにね、その例えばその中南米の女性のことをこう、うん、ここを攻めれば落とせるとか、うん、要するになんかこう肝みたいなところってあるんですか、
やっぱりあの本当に、
はい、
男性に優しくされてるんで、うん、もうこれでもかっていうぐらい優しくしたら僕とてもいいんじゃないかなと、
本当、でもそれとは限界がないじゃないですか、優しくするのって、
優しくするの限界、
ね、うん、患者さんみたいに出汁、うん、ね、あの出し入れできればいいですよいろんな意味でね調整が難しいじゃないですか、うん、一旦優しくすると、うんうんうん、結構もうもっともっとになるので結構難しいじゃないですか、そのって、うんうん、だからどこまで優しくすればいいのかなみたいな、うん、
それとても難しい
問題ですね、要するに結局優しくするのってある意味自己犠牲伴うので、
そうですそうですそうです、
はい、でとことんまでやってられないじゃないですか、うん、
突き放すところは突き放す、
なるほどね、
これが日本人なんだよっていうのを教育するって言ったらおかしいですけど、本当に夜中とかも普通に電話してくるんですよ、
あ、さっき、ね、
寝てる時に、
ね、はい、うん、いや、そこへ来るね、中国人の女性は結構分かりやすいんですよ、 もう肝はもう金なんで、うん、要するにどこまで金使ってくれるのっていうのがあるし、うん、あと、まあ、これもヨンさんもよく言って、僕も最近よくそれ理解できるようになったんですけど、後腐れがないので、とにかく、うん、要するに、例えば仮にですよ、ある女性と仲良くなりました、新聞女性とね、で、まあ、飯食って、うん、で、ホテルに誘いました、うん、で、断られました、うん、で、我々の感覚で言うと、この女の子は、俺とはダメなんだろうなっていう感覚になるじゃないですか。でも、中国人の女性っていうのは、まあ、中国人女性っていうのは、中国人全般そういうメンタリティみたいなんですけど、その時は嫌だったっていうだけで、うん、あなたが嫌じゃないっていう、うん、そういうマインドみたいなんですよ。それはなんか最近僕よくようやくそれがなんか肌身に染みて分かるようになってきて、要するにその本当に嫌だったら飯は食ってないわけですよね。でたまたまその時はしたくなかったりとか、あるいはできない状態だったりとか、ね、いろんなことがあるわけですよ。例えばパンツの色が嫌だったり、簡単なこと言えばですよ。それでまあこうこの時は断ったけども、でも次はそうじゃないかもしれないんで、トライすべきだみたいなのがあるんですよ。すごい分かりやすいんですよ、そういう意味じゃ。で、あとはそのこっちも向こうもストレートで来るので、こっちも結構ストレートで返していいんだっていうのが結構分かるようになってきて、でそれは相手が仮に怒ったとしても全然構わないんですよ。ちょっとさっきの話じゃないですけど、そのこれは社員の女の子でも非常にセンシティブで、要するに手洗ってこいとかね、さっき話しましたでしょ。で、日本人の子にそんなこと言われたら別に何も言わないですよ。あ、分かった分かった、手洗いに行くんですけど、中国人の女性なので、もう僕も腹立つじゃないですか、さっき入ってきてるし、ましてや、なんで俺のシャウティーティーをね、なんでそのハミコで洗うの言えんだって思うじゃないですか。だからもう頭くるわけですよ。でもそれは素直に僕言うんですよ、ね、なんでだよっつって、洗ってるよっつって、でも私ボディーストーブで我慢できないよっつって、お前ちょっとあれだよ、もうトゥーマッチだよっつって、センシティブすぎるよっつって、でスリル残してバスルーム行くわけですよ。本当に気にすることだったらその後雰囲気悪くなるじゃないですか、全くならないですよね。まあその子のパーソナリティは当然ありますよ、ありますけどもならないんですよ。
カルロスさんが言ってることすごい
分かります。
振り返ると、その中国人、まあ、中国人限定していいのか分かんないですけど、はい、まあ、僕は中国人が多い、多かったですけど、はい、その喋ってて、前回こう言ったのに手のひら返しで次の日全然違うことを言って、全然言ってることが矛盾してるというか、一気通過してないわけです
よ。あるあるある、めちゃめちゃある。
でも全く向こうに悪気はなさそうだし、
そうなんです
よ。これは何がその一晩で起こったのかっていうのは、ハテナマークが浮かぶ方がすごい多かった。
僕がさっき言わんとしてたのはこれです。
これです、
ね、喜怒哀楽が激しいっていうのはこれです。
あ、なるほど。
え、さっきこう言ったんじゃないのか、
う
ん、
そうそうそう、
そしたらもう全く逆のことを言ってて、でさっきこう言ったんじゃないの、あなたはってことを言ったら、もう僕は1言ったら3ぐらいで
畳み
かけてくれて、あ、もうダメだなと。
あ、そうだ、なるほどなるほど、はいはい、もう理屈じゃないんです
ね。理屈じゃない、もう、
うん
う
ん、そう思っちゃったんだからっていう世界で、うん、
だからもうストレートに、うん、もうやらせてくれと、
はいはいはいはい、
僕は世界中旅してきたけど、あなたより綺麗な女性は見たことないと、それぐらい言って、素直に頼むのが一番
ベスト、一番いいんですよね。そうそうそうなんですよ、うん、これは僕もそれは、うん、理解今できますよ、うん、でだからね、逆に言うと、うん、ある意味では日本人女性っていうのが極めて特別で、うん、
ああそうなんかもしれないですね、うん、
やらせてくれって言われて喜ぶ日本人女性ってあんまり、まあ中にいると思うんですけども、うん、あんまりいないような気がする、
ね、まずビンタファーでもおかしくない、
まあ、そうです
よね、ですよね、
あっけに取られるというか、いや嫌いじゃないもいっぱいいるんですよ、うんうん、きっと。だけど概ねちょっと引くというかね、うん、
引きます ね、
だけどそれ以外の女性は、国の女性はですね、むしろ
褒め言葉ぐらい
ね、さっきの、ね、感じたところじゃないけどもう世界中でもうこんなに綺麗な女性みたいなの初めてなんで、うんうん、そんな女性見ちゃうともう我慢できないから、頼む、一回やらせてくれって言った方がいいんだろうなっていうのは、うん、なんとか胸に
出して
ますよ。
だから要はお姫様扱いされたいと思うんです、うん、
ですよね、
ここは、うん、でも土下座ぐらいしても僕いいんじゃないかな、
まあそうですよね、うん、それはそうなんですよね、うん、はい、うん、だそこは結構ね、まあ、逆に言ったら日本人女性 VS、うん、その、うん、世界の女性みたいな、うんうん、なんかそんなイメージですよね、
うんうん、そうですよね、うん、普通に考えたらさせてくれって、うん、決して 嫌なやつとしたいわけないから。
それはそうですよね。
まあ少なくとも相手は自分に好意を持ってるのは間違いないし、何もその悪いことないはずなのに、なんか日本人の女性に対してって、特に最初の時なんて、いかにセックスの話をせずにセックスをするか
っていう、そうだ、めんどくさいんですよ。めんどくさいですよね。
だから僕これも思うんですけど、日本人はそういう風にしてやって、ことが終わって、じゃ淡々とするじゃないですか。だけど、ほら、あの南米とかの女性と、こういうテンション上げてやると、いきなり男がボンって落ちたら、次逆に攻撃されるんですよ。先まで抜けば何だったのみたいな。
なんだよ、このギャップは。
今日のギャップはみたいな。さっきのは嘘だったのかと。で、あの、終わった後もしっかりしないといけないのがすごい面倒くさい。
なるほど、それはちょっと面倒くさいかもしれないな。あのね、そのさっきのコンちゃんの話に若干関係するんですけど、中南米の女性ってそのセクハラに対しての許容範囲はどうなんですか。
おお、なるほど。
って思うでしょ。
うんうんうん、興味あります
ね。だって変な話、そのやらしてくれっていうことがある褒め言葉であれば、ある意味当たり前のみんながそう言うわけじゃないですか。でも女性の気持ちとしては基本的に自分がそういう興味がない人から言われるのが一番気持ちが悪いわけでしょ。当然中南米の女性であればどの女性、それ同じだと思うんですよ。その辺はどうなんですかね、その螺旋の女性のメンタリティというのは。
とりあえず、なんていうんですか、はい、あの日本人であれば、あの例えばナンパとかして、無視していくじゃないですか、
はいはい、
とりあえず1分ぐらいは話を聞くチャンスぐらいはもらえる。
あ、なるほど。
1分ぐらいは
それはごめんなさい、いやいや、この人ね、
スキルの問題、
この人ね、この間ほら、沖縄なんか行った時に案内してもらったでしょ。その日道端立ってる女の子に、もうね、こんにちはって声が出てるん
ですよ。国関係ないじゃないですか。
なんで関係ないで、おばちゃんでも、あー、元気ですかって、こういう政治家じゃないんだからって政治家みたいですよ、その人。びっくりしちゃって、ほんで、いや、何話してるんですかって言って、いや、とりあえずね、話しかけて、そっからなんか膨らむかもしれないから、いや、確かにそれはそうなんだけど、あんまりそれ、
すごいすごい、
やらねえんじゃねえのみたいな。
すごいすごい。
いや、そっか、それは、僕はそれ、だから、こそじゃないかなと思うんですけどね。
いやいや、ちょっと、それじゃ分からない
です。感情スペシャルだと思うんですけど、
もう、とりあえず、こうやって、話しかけて、
とりあえず目についてる女性には、話しかけ
て、広がるかもしれない、確かそう
です。こんにちは、
こんにちは、と、
何してんの、
何してんの、みたいな。まあ、今日いい天気ですね、と。
じゃあ、その辺でもう、声とかかけまくって。
いや、今日はやってないんですけど。
でも、あの時、夜はもう全く、もう手当たりしたい声出てました。
あっちはもう、あの、
まあ、地元ってことがあるんでしょうけど、
地元なので、声かけやすい。
でも、知らない人ばかりだったり。
知らない人ばかりです
から。本当に普通に声があったから、いや、知り合いなのかなと思って、あ、知り合いですかって、いや、知らないですよ、ちょっと、何それみたいな。サリとってナンパじゃないんだよね、これが。単純になんかコミュニケーションと、政治家みたいなことやったこと
だと。すごいな。そこから繋がる
からね。まあ、じゃあ気軽に、じゃあ中南米の女性見たら、
はいはい、
声をかければ
いい。褒めればいいと思いますよ。
褒めればいい。
褒めればいい。
とにかくいいところを見つけて褒める。
もう何も
か。目が綺麗。
目が綺麗。髪が
綺麗だとか。まあ、可愛い口元してるねとか。何がおかしいんだよ。
可愛い口元してるねか。
もう結構喜ぶよ、口元可愛いねとか言ったら。やってみましょうか、じゃあ。ちょっと頑張って。
頑張って。
ねえ、そうですね。最近ではどうですか、その国籍にこだわらないんですけど、外国人の女性とのお付き合いという
か。外国人の女性とのお付き合い、最近はないですね。ないです
か。まあ、ここ1ヶ月、2ヶ月。
ここ、半年ぐらいですかね。半年ぐらい。ないですね。
なるほどね。逆に、付き合ってみたいなと思う外国の。
はいはい、あります、あります。
国籍は、
何国籍は。国籍は、あの、なんていうんですか、あの、唐の、トルライナーケーとか。
ちょうど、タイムリー。タイムリーです、タイムリー。とあるね、あの、まあ、米系、欧米系の、欧米系で、欧米で流行ってる、まあ、出会い系のサイトがあるんですけど
ね、
それをちょっと僕使っていまして、狙いはね、日本にいる、もっと東京にいる、外国人の女性と仲良くなりたいっていう目的なんですよ。たまたま今日、収録来る前に、今朝、あの、そのサイトの面白いのはね、気に入った相手がいれば、男だったら女性、女性だったら男。そういうプロフィールがどんどんどんどん上がって、写真がアップデートされるんですよ、フェイスブックの感じで。で、気に入れば右にスワイプ、 ダメだったら左にスワイプ、うん、こういう仕組みなんですよ、うんうん、でお互い右スワイプ同士すると、うん、マッチというそのマークが出まして、うんうん、それで初めてそのマッチした者同士でコンタクトが取れるっていう、うん、あれがあるんですよ、うんうん、で今朝ほどね、うん、まあ、あの僕暇があったらやってるんですけど、それ、うん、もうほとんど無条件右スワイプなんですよ、ね、外国人の女性だったらでとんでもないのがあったりする、あのアジャコングみたいなとマッチして
る、ああそうな
ん
ですね、
はいはい、まあまあそれはいいんですけど、で今朝あのリトアニアの女性とマッチしましてね、これ残念ですけど、ね、これポッドキャストなんで、うん、写真は残念ながらお見せはできないですけど、うん、まあちょっと今日ね管理さん、うん、来ていらっしゃるので、ちょっと
素晴らしいシステムが
これ、ね、なかなかね、使えるんですよ、これ、実は、うん、で、なんかね、まあ、東京に来てるリトアニア人の女性で、うん、ほんで、ね、年の頃いくつだろう、この子 22?
おー、この子です、とっても綺麗ですね、
この子ですよ、この子
いいじゃん、すげえ
この子ですよ、これ、うん、ほら、見てちょっとあの、ヤロスミスのボーカルに似てますけど、
まあ、アンジェリーナ・
ジョリーって言ってよく言えばですよ、は
いはい、フェルチューがうまそうな感じがします
ね、ちょっとね、アンジェリーナ・ジョリーもなかったけど、その子がね、ヒットしましてね、
すごい綺麗ですね、はい、まあ、こういう女性と、は
い、これいう感じがいいんでしょ、
うん、もう全然
で、
その後今ちょっとやり取りをね、うん、今ちょっとこんな感じにしてまして、うんうん、まあ、どこに住んでるのとか、どっから来たのみたいな、うんうんうん、で、まあ、あの日本に来てるのって何、仕事で来てるのとか聞いて、そこで今終わってるんですけど、こ、うんん、うん、んな感じで、うん、
じゃあやってみよう、
売ってくれませんか、
これ、あの幹事さん、この台形サイト、こういうサイトなんで、はいはいはい、ですね、これなんですよ、
はいはいはい、
で女の人の写真が出ますでしょ、うんうん、あの聞いてる人、ごめんなさいね、分かんないと思いますけどね、はいはい、あのこの子気に入りましたって言うとこう右にスワイプ、
はいはいはい、
うん、これダメじゃないですか、
もういいんじゃないですか、
いいじゃないですか、これこれ右じゃないですか、絶対やると思って、あの、ね、スワイプじゃないんだったら気に入ったらハート、うん、ダメな場合バッテン、1日に何回、ね、僕無料でしか使ってないんですけど、うん、本当に気に入った場合はこのライクというのがあって、これを使えるんですよ、
はいはいはい、
で女性からもこれ来ることがあるんですけど、うんうん、そういうで僕これまでマッチしてる女性がこういう
感じ、素晴らしい、
来るんですよ、
お、みんな美人じゃないですか、
基本外人ばかりなんですけど、
はいはいはいはい、
すごいじゃん、
すごいですね、
今度多分会うのがこの子と会うんですよ、うん、大阪の子なんですけど、うんうん、こういう感じでこうやり取り、うんうん、これは日本人ですけど、
うんうん、
やり取りしてて、まあ何回かやり取りしてめんどくさいんで、うん、あの LINE か何かの ID があればっていう感じで、あの、つなげていく、
いやいや素晴らしい
ですよね、
はいはいはい、
これは意外と面白いです、うんうん、はい、まだあの僕実は1回だけまだ、うんうん、1回だけしか会ったことないですけど、ここでやる女の子とすごい病的な女の子しちゃって、
うん、ネットはあの僕も使うことたまにあるんですけど、はいはい、メンヘラ系が、
あ、多い、あ、
ちょっと多いですね、
かもしれないですね、はいはいはい、いや僕そう、この間会った子はそうだったんですよ、あのちょっと病的な感じがしてて、はいはい、悪い子ではなかったんですけど、はいはい、もう一回飯昼飯食ってただけでもう速攻放流しましたよ、
うん、
あれはちょっとまずい、まずいと、
うん、
はい、でもちょっと外人、これね、本当欧米人が結構使ってる出会い系のアプリみたいなんですよね、うん、だから欧米では結構流行ってるみたいなんですよ、うん、日本だとまだあんまりメジャーじゃないので、うん、逆に言えばその日本に来てる女性と外国人の女性と、まあ、知り合うのにまあ悪くないツールなのかなと思って、ちょっと今活用を模索しているような段階なんですけどね、はい、まあ、今みたいな子ですよね、
はい、
東京の女性ね、
はいはい、
あの本当ね、あのポッドキャスト聞いてもらってる人は、うんうん、そのアンジェリーナ・ジョリーに似てるとかね、その夏木マリとかね、なんとか言ってますけど、全くわからないんで申し訳ないですけど、うん、我々なんか非常に盛り上がってますんで、
はい、
か
も
し
れません、
うんうん、なるほど、まあ、東方系の女性とじゃ出会いたいということですね、
はいはい
はい、マルキーはどうなの、なんか最近すげえ可愛い女の子の写真とツーショットがさ、何でもこれ来てるんだろ
う、そうそうそう、
あれはどういうことなの、
いや、あれは仕事関係だから純粋なあれですよ、あ、違う
だろ、
それでもない、それだけじゃないです、
ね、だろ、うん、なんかここ連日あれだよね、
そうそうそうそう
この人ね、ほんとね、可愛い女性とね、なぜかね、知り合うんですよ、
そうなんですよ、多分そういう環境に僕いるんでしょうね、
やかましいわ何が環境にいるのって、ね、もうこれをね、聞いてもらってリスナーさんにお見せできないんですけど、うん、もう結構ね、
あの行きつけ の, あの立ち飲み屋があるんですけど、
こういう女性ですよ、
ああ、 ビューティフルですね。
その子21歳。
で、うん、これ。
あ、綺麗綺麗。
これね、20多分後半かな。
綺麗、
うん。でしょ、うん、で、我々あれですよ、昨夜実は、宗吾さんと、あの、ゴールデン街のね、ある飲み屋に行って知り合ったのが、ルフトハンザの CA のおばちゃん。
あでも面白そうです。
面白かったですよ。あの結構ね、ゴールデン街よく行くんですよ、うん、で外国人が多いので、こうやって飲み屋に行くと、大体こう仲良く、外人しか行かないところしか狙っていくんですけどね、昨日はたまたまルートハンザの、このおばちゃん3人が CA で、で1人はパイロットなんですけどね、ールートハンザって面白いですね、なんかこの3人のおばちゃんって、もうね、一番長い人で勤めて26年とかですね、すごいいい会社だよとか言って。
ただあの外国において、ええ、この CA の地位、とっても低いですね。
そうなんですね。そうなんですね。
なんか昔入った人は、ね、すごい契約もいいし、すごい裕福なんだけど、やっぱ最近入った人は、まあ、日本と一緒で、
なんか契約社員的な
感じ。契約社員とか、まあ、アルバイト的なところから
始まって
、で、まあ、ポケベルだから、携帯電話だから何だか、落とされて、じゃ今から来てみたいな。
あ、
空港集合みたいな感じで、頑張ってされて行くみたいです
ね。いやちょっとね、あの外国人女性との知り合い方っていう意味では、あのゴールデン街って、あのロンプラに乗って以来ですね、外国人が結構欧米人が特に来るじゃないですか、前もゴールデン街で、あのエールフラッグの女の子と知り合ったんですよ、
まあ、可愛かった
ですよ、あの可愛かったでしょ、あの子も CA なんですよね、意外とゴールデン街はね、そのエアラインの、その CA さんとかと知り合えるチャンスが結構あって、でエアラインの子たちなんで、結構年に 3,4 回日本に来るんですよね、まあ、大体仕事するの2日ぐらいですよね、ステイスマート帰っていくんですけど、だから意外とゴールデンがいいですよ、はい、マジで、
あのなんか一ダンスの好意的な、
あるかもしれない、はい、
こういうの僕はとても好きなんですけど夏だけ愛し合って、
あいいですね、
秋にはちょっと惜しみつつさよなら
を、一晩でもいいです
けど、今年夏は暑かったみたいな、
今年夏暑かったみたいな、
結構だからゴールデンが南米系の女性も結構来てるので、結構いいかもしれないですよ、まあ、ちょっとそんな感じでね、ちょっとね、あのリスナーさんも外国人女性とねお付き合いされてる方結構いらっしゃるとは想像するので、なんか一回そういうねカルチャーギャップを語り合う会みたいな感じで、
そうですね、
あって面白いかもしれないですね、まあ、もしよかったらなんかそういうお便りもらえれば嬉しいなという感じで、はい、今日のゲストは寛寿さんでした、
はい、どうも
ありがとうございました。おじさん、
はい、
もう一つお疲れ様でした。
お疲れ様でした。
あのおかげさまであの大盛況で、
はいはい、
あの前回よりもお客さんの数と、
はい、
あと売り上げもですね、
はい、
まあ、結構行きましてですね、
ありがたいことに、
で、まあ疲れましたけど非常に楽しかった。
そうですね。
でもうあのスモッチ3のね、
はいはい、
あの開催決定ということで、
そうですね、あの
近日中にね、ちょっと発表させていただきます、
はい、あの今スケジュールを、はい、開けてもらってるというか、
おおむね8月末か9月の頭の週末の、
そうですね、
どちらかでってことなんで、
はい、
まあ、それが決まり次第僕のまたね、
はい、
次 の、 あの海外合コンに決まるということですなってますけども、もう、はい、その前に実は年に1回の夏の本場所、
はい、
ギシアンイベント、
あの高円寺の、
高円寺の
いいですね、
これはね、また隊長がわざわざジャカルタからね、
はい、
凱旋帰国ですよ、
はいはいはい、
でおかげさんでは7月7日と
7
月の9日にイベントしますけど、
はい、
9日はまあチケットソールドアウト、
速攻で売れたらしいですね、
速攻で売れちゃいまして、はい、でまあ、9日はね、あの実は、14時から18時まで、
はい、
2時間刻みで、まあ、4時間ですけどね、はい、トータルやりまして、でその後終わって19時から、
はい、
まあ、飲み会をやろうと、
うん、
で実はイベントはね、あの実は女子禁制なんですよ、
なんと、
はい、
昨年は何人か
いらっしゃいましたね。いや、女性何人かいらっしゃいましたよね。
5人ぐらい。
はい。そこでちょっと限界を超えられなかったねっていう反省が出ましたので、今回は7日のイベント、
なるほど、
9日のイベントともに、
はい、
なんと、女子禁制で、
ついに、
男のみで、男祭りで行こうかと。その分、
えげつないものが多分出てくるんじゃないかな、隊長から。
なんかそ僕のイメージですけど、隊長、はい、ぐらいになるともう女性いてもえげつなくいきそうな、これまた高野さんに怒られてしまいそうな気がします。
あのですね、
はい、
隊長のネタある程度分かってるんですけど、
はいはい、
あれは女性がいたらやっぱり、
なるほど、
聞きます
ね。なるほど。
あれはダメです。
出せない、絶対出せない。
あれはね、出せないと
思います、ね。そんなすごいネタが。
だから、ゆえに、まあ、今年は女人禁制で、
はい、
あと僕の方は、まあ、この1年間ですね、去年1月からこの1年間にわたって、はい、まあ、繰り広げられた、その、外国人女性とのコンタクトがありましたんで、
はい、
まあ、これをね、失敗談が、まあ、9割5分進みますけども、赤裸々に語るので、まだ現在進行形もまだありますので、ね、まだどうなるか分かんないんですけど、まあ、一応それをちょっとね、
はい、
お話しさせていただこうかなと思ってまして、で、まあ、9日はね、一応4時間フルバージョンです、はい、でこれはもうチケットソールドアウトです。で7日、まあ、9日に先んじてやりますけども、
はい、七夕の夜ですね。
そうです、七夕決戦です、
はい。
これはね、あの9日の、まあ、濃縮バージョンという形で、うん、2時間で、
うん、
その代わり中身はね、濃いですよ、これ。
そうでしょうね。
いいとこだけ取って
そうでしょう、ね、
行きますから、これは。で、終わった後軽く飲み会みたいな一応予定はしてますけども、
はい、
一応そういう感じですね。7日まだチケット余裕ありますんで、
はい、
一応当日、もしこれだなと思った方は、当日でもまたあるかもしれない
ん
で、
うんうんうん、
それでも全然構いません。
夜何時からでしょうか。
夜の、8時。
8時。あ、いいですね。
はい、8時開演、7時会場です。
はい
で 10時までですね。
ああ、これはいい七夕の夜
に。これは濃いですよ。今絶賛ネタね、まあ、作り込み中ですから。時間が足りないですよね。明らかに尺足りねえみたいな。はい、で、ここのがさっきあの話戻りますけど、はい、ここのかの一応7時から、
はい、
イベントが終わるのは6時です。
はい、
で1時間インターバルをいただいて、
はい、
7時から飲み会を。
はい、あ、
お迎えを買い出しますので、隊長に会いたい方
は、はいはいはい、
ぜひいらしていただいて、
その飲み会の方は、
はい、
女性も来れると。
もちろんでございます。むしろむしろ、はい、むしろ男子禁制にしたいけど。
その40人のお客さん全員返して、
むしろ返して全員女性でいてほしい、ね、それが勢いです。まあまあまあ冗談ですけども、
はいはい、
まあ、女の人を引き上げに来ていただいて、うん、まあ、何話したかその場で当然言えないんですけども、一応話せる範囲でね、
はい、
話をさせていただこうかなと。まあ、あと私カロリーにおっぱいもらいたい方はどんどん来てください。いかのもんで差し上げますんで。ちょっと躊躇しません
ね。そうです
ね。桃とすら躊躇しませんよ。生で買ってきます。
今ジョッキで乾杯するぐらいにいけねえ。
もう普通に吸ってきますからね。よろしく来ていただければ。一応揉み放題で歓迎しますんで。ということでおさらいします。4月7日、
はい、
高円寺はパンディットで、
はい、
開演が20時、
はい、
会場が19時、
はい、
おしまいが10時22時ですね、
はい、
でその後軽く飲み会オフ会します、
はい、
で9日、
はい、
これは、会場が13時、
はい、
開演が14時、
はい、
一応イベントの終了時間が18時です、
うん、
そして1時間インターバルを経て19時からオフ会をさせていただきます。
9日も長いですね。
はい、9日長いんですよ。これ終わりがまだ見えないんで、おそらくまあ11時ぐらいまでやるんじゃないかなと思ってますけど、なので9日のまあ二次会オフ会はですね、19時からのオフ会は女性であっても、
はい、
むしろ女性ウェルカムとか大歓迎ということでお待ちしておりますんで、でチケットに関しては高円寺のパンジットさんのホームページをご覧いただいて申し込みができますので、
はい、
7日まだチケット多少余裕がありますんでね、
はい、
ぜひ来ていただければ。で9日の飲み会に関しては当日の受付がありますので、
はい、
時間が空いたなと思ったらフリーで来ていただければ結構かと
思います。なるほど、予約はなしで。
なしで大丈夫です、はい、で7日のイベントも一応当日券はありますけども、まあ多分予約をしていただいた方が多分無難かなというふうに考えてます、
うん、
もう来週ですから。
すぐですね。
もうすぐですよ、はい、たくさん の, あの皆さんのねお越しお待ちしてますんで、
はい、
はい、ぜひよろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いします。今回はここまで。次回の配信をお楽しみに。